はい、始まりました。映画話したすぎるラジオリニューアル第16回になります。映画話したすぎるバー店長の山口です。
はい、関西の映画シーン、伝えるサイトキネボーズというのを、運営しています。代表の原口です。
前田です。
マリオンです。よろしくお願いします。
今回ですね、ちょっとゲストに登場していただいてまして、僕と原口さんの出身地である兵庫県の淡路島にある映画館スモトリオンの支配人の野口さんです。
こんばんは、野口です。お願いします。
こんばんは。
こんばんは。
僕はまあ、なんか映画上映会の企画とかでずっと野口さんにお世話になってて、原口さんは僕と野口さんの上映会活動の取材をしたことがあるっていうことで、まあ顔見知りというか、
は
い、
そもそもはですね、サンサン劇場のツイッターでオリオンの話題が出ていまして、でそこへ辿っていったら山口さんに行き当たりました。はい、野口さん、すみません、5年前にキネプレっていうサイトで取材しました、原口です。ご無沙汰しております。
覚えております。
はい、ありがとうございます。あれ以降もうですね、淡路島がロケになった何の茶の大事に世界大戦の河合監督もインタビューさせてもらってます。
はい、
まあ、今回は野口さんに映画業界裏話を聞こうかなと思って参加していただいた形になります。まずスモトリオンの、まあ、歴史というか伺ってもいいですか？
そうですね、戦前がですね、淡路島なので浄瑠璃をする小屋でした。で、戦時中がお芝居とかをしているような、で戦後に、洋画専門の劇場という形で映画館という形でやっております。
僕と野口さんの関係が始まったのは2014年ですね。2014年に映画上映会やりたいっていうので、連絡取って、そこから映画上映会活動を始めたって形だったんですけど、その時は、スモトリオン休館してたんですよね。休館したのが2013年でしたっけ？
それぐらいですかね。
はい。はい、結構 DCP 入れてすぐぐらいに休館したんですよね、確か。
いや、まあまあ、多少は使ってたんですけど、DCP 入れて。で、まあ、ちょっと休もうかなっていう感じで、休館っていう。うん、っていう形にすると、休館イコール閉館みたいな形です。
話が拡大されて伝わって、
うん、まあそのまま、まあいいかっていう感じ。
その流れのまま休んじゃうんですねっていう。うん、そうですね、なるほど。
ただまあ映画館自体の上映はしてはないんですけど、運搬できる DCP 機材を使った出張上映とかを結構やられてて、あちこち行かれてますよね。
そうね。昔から35ミリのフィルムとか、16ミリのフィルムとかで移動上映なんかもしながら、うん、まあ学校とかね、学校の体育館とか、ああいうところで見たことがあるかなと。こういう形もやってたので。
ちょっとまずい話になったら編集でカットするんで、ちょっと
ね、
結構まあその映画会社的に上映できるできないとかっていうのはあるもんなんですかね。
そうですね。まあまあ、その、もともとお付き合いある会社は、まあまあ、上映できたりはするんですけども、それ以外のところは難しいところもあるし。あと、ま、例えば、今そちら大阪ですか？
いや、皆さんそれぞれ。
それぞれ
の場所です。はい。
まあ、その地域でまたいろいろ差があったりするので、
ああ、
うん、昔からの映画館が多い地域なんかは上映しづらい。ところ。
だいぶ喋りづらそうですね。
淡路島行った時だと、結局、島内の中に洋画をやっている映画館が1個しかなくて、しかも、スクリーンが1個だけで、あんまり同時上映はあんまりなかったですね。本当、2、3ヶ月同じ作品をずっと上映しているっていうのがありましたよね。
ね、対策ですね。
はい。
対策に関してはそういう形です、ね。まあ、契約がそういう最低何週間とかっていうのがあるので、ですね。で、まあ、2スクリーン、3スクリーンあると、例えば数字が悪くなるとちょっとちっちゃい劇場に回してっていう形でやれるんですけど、ワンスクリーンだと入らなくても永遠にやらなくちゃいけないっていう厳しい。
じゃあ結構その、うん、どの作品をかけるかって結構もうかなり博打というか、もうこれは当たるんじゃないかって結構いろいろ目星をつけて選んだりってするんですか？そういうの
当たらないですけどね。
当たらない。
タイタニックは長かったですよね、確か。
タイタニックはね、最初同時に乗らなかったんですよ。セカンドでやって、で、何回かリバイバルで上映して、ですね。で、その後、ホール上映とかも行ったりしてですね。
あ、タイタニックってホールで上映できるん
できたですね。できたんです。そのフィルムでね。うん、大変やったんですよ。
大変やった。
うん。
そう。
1日3回とかね、タイタニック。あれ2時間。
3時間ぐらいありませんでしたっけ、タイタニックぐらいあ
るんで。フィルムで3時間変えるのめちゃくちゃ大変そうっていう。そう
ね。まあ大体15分から20分ぐらいに1回こう、フィルムチェンジがあるので。
ですよね。う
ん、で、まあ、あの、タイミング、パンチマークって言うんですけど、パンチマーク見逃すと、ね、ガチャガチャガチャってなる。
ああ。
なっちゃうので。で、まあ、あの、劇場の機材だと、自動で変わるとか、そういうね、あの、システムつけれるんですけども。
ああ。だから、持っていける、出張できるやつだと、手で切り替えないといけない。
そうそうそうそう。
ああ、
うん。全部手動で。
考えたくないですね。3時間つきっきりってことですよね、
で、パンチマークっていうのが、だいたいフィルム、1秒間に24コマ動くんですけど、
はい、
そのうちの4コマぐらいに、こう、隅の方に、白点か黒点かが入ってますけど、
はい、
それ見逃すとね、あの、ダメなので。
結構最近までフィルムでしたよね、ここ。
ね、いや、あの、今年は、そうですね。今年、最初、4月ぐらいですかね。あの、渡哲也さんの追悼上映みたいな形で。
はい、
あの、あ、渡さん、淡路島出身なので、
うん、
で、初期の日活の作品をフィルムで上映したりとかですね。今度は、劇場で産後のフィルムを、ちょっと劇場の中に持ち込みをしてですね。まあ、機械をこう動いてるのもみんな見てもらいながら、うん、瀬戸内少年野球団を上映
した。おー。いいですね。
企画を、10月ぐらいですかね。あとは、まあ、あの、南淡路市っていうところがあるんですけど、そこでの撮影があった映画で、あの、くたばれ連隊っていう映画。
はい、
あ、知ってますかね。鈴木誠二監督の作品。
はい、
でそれを産後で上映したりとか。まあ、時々やるんですよ。産後のフィルム。あの、優秀映画とかね、そういう国の施策でやってるような事業とかもあるので。
前、国立のフィルムセンターの事業で、
う
ん、
あ、そうそう。
黒沢明の映画上映したことあったとき、うん、
はい、
あの、信じられないようなフィルムを送られてきましたが、ね、本当、あの、劇場の廊下、フィルムで埋め尽くすぐらいでっかいのが送られてきて。
そうそう、あ、あれは4作品分送ってくるので。
あ、4つでしたっけ、あれ、うん、用心棒と生きる と天国と地獄
と、もう一本あった。で、4本あったけども、まあ、使うのは、あの、主催者がどれ使ってもいいみたいな。
あ、そうでしたっけ、うん、あ、そうか、そうか。それで、あの3つ選んだんでしたっけ、
うん、
ああ、
うん、
うん。あの、軽音の劇場版もフィルムでやったんでしたっ
け？軽音の劇場版は、ね、DCP。
あ、そうか、あれ DCP やったんですね。うん、あ、だからあれか、その。
フィルムと DCP とがあって、
はい、
で、DCP で。
はい。だからあれでしたっけ、その、全国で、軽音のデジタル上映を最後までやってる映画館が相撲通りをやったから。
そうね。うん、最後までっていうか、まあ、あの、最終ぐらいのところでやった、
はい。ああ、っていうことでしたね。うん、
たまたまね。
で、結構遠方から来た人がいたって話でしたね。
うんうん、
はい。まあ僕がガールズ&パンツァーっていうアニメの上映をスモトリオンでやってるんですけど、まあ新アニメのなんで基本オタク向けのアニメになるんですけど、この立地でやってお客さん来てくれるっていうののある程度のヒントになったのがその軽音だったんですよね。だからそのタイミングと作品でこの時にこれを見れるんやったら行こうってなるってやっぱアニメ作品だったなっていうのが、その話を聞いて思ったんで、そのガールズ&パンツァーを淡路島でやるっていうのに至ったのが、その軽音の話を聞いたのがきっかけだったんですよね。
はあ。確かに、オタクは映画のために遠征普通にしますもんね、うん、やっぱり。
いや、でもこの間ね、あの、あれですよ。先週までやってた上映で、あの、人生フルーツっていう、
はい、
ドキュメンタリー。
はい、
あれ、まあ、あれ今でもファンの人がいて、うん、全国でなんか3巻ぐらいしか上映してなくて、
はいはい、あ、結構遠方から来られた、
聞いてましたね。
あは、
へ
え、どのあたりからですか。
そう、多かったのは大阪、明石ぐらいのが多かった
です。あ、大阪やったら来れますもんね、うんうん、
あとまあ京都とか、
うん、おお、すごいから、すごい。
そう、だから今重曹とかでもやってないんで、以前はずっとやってたんですけど、うんうん、
確かに重曹ずっとやってましたね。
うん、
あ、やっぱコアのファンがついてたんだろ
う。そうですね。
なるほど。あの、万が一ですけど、我々、その、この映画の話したすぎるバーの店長メンバーなんですけど、うん、このメンバー主催で映画上映会をやろうってなったら、万が一やろうってなったら、
うん、
どういう障害がありますか？
どういう作品をやるか。まあ今ね、その、なんのちゃんの第二次世界大戦っていう映画がありまして、それきっかけで、シネマキャロットっていう団体が、まあエキストラの人らが中心になって立ち上がって、で、今、月一で上映会をやってるんですけど、まあ今度8月とかだと、ゾッキ、裏ゾッキやったりとかですね。ちょっと攻めた。
いや、淡路島でゾッキとか、だいぶ攻めてると思いますよ。
うん。
確かに、ちょっと前に37セカンズやってて。
うん、あ、そうですね。37セカンズも、ゾッキの時に、リバイバルで、8月もう一回やるんですよ。はい、9月は、北斎。
ああ。
で、10月は、春を売る人。
うん。結構ちゃんとしたミニシアターのちょ
いだね。いや、なんか、すごい渋いとこ、ついたラインナップ
が
あって、ね、ほんとなんか、ちょっと一瞬、シアターセブンとか7ゲーみたいだなって思って。
ああそうですね、うん。この間は、あれです。けったいな町医者と、痛くない死に方。
はい。
ああ、甘がすぎの。
そうそうそう。やってた。その時は、お医者さん、もう。
あ、はい。長尾先生。
長尾先生来ていただいてとか。まあ、それ、シアターセブンのかんこさん。
あ、はいはい。
うん。
宣伝の。
宣伝の。はい一緒に来ていただいて。
あ、はいはいはい。
さすが、晴口さんも知ってる人の顔広い
っ
すね。
松井かんこさんはお世話になってますんで。
あ、まあ、松井、まあ、はい。僕も、お名前は。
さすが業界の人やわ。
まあね、関西でね、ミニシアター系で、かんこさんってなり、みんな知ってますよね。
あと、ちなみに、こう、シネマキャロットでいろいろやってて、客層、はい、年齢層はどのあたりなんですか？
地元の人はもうほぼおじいちゃんおばあちゃんです、
ね。はい。
で、若い人は、シネマキャロットのメンバーのお友達っていう感じですかね。まあ、結構、数字的には厳しい。
うん。まあまあまあ、それはしょうがないですね。
だから、いわゆる、淡路の若者映画見に行こうとしたら多分、島外行くと思うんですけど、うん、年齢層高めで、外行かない人が来るんですかね？
ああ、じゃなくて、年齢層高めで、映画を神戸とか、そっちの方に見に行く人ですね。そういう人が、今コロナ禍なので、あまり出歩かないじゃないですか。それで、まあ、なんか、ここで見れるなら、だから逆に今、まあ、月一でいろいろやってるんですけど、まあ僕は暇なので、月一でいろいろやる。
なんか、出張上映もだいぶ溶けたって。
溶けてますね。まあね。
うん、
そうまあまあまあ、でも9月後半ぐらいからちょっと、だいぶ、忙しくなりそう。
はい
うん、でもまあ、またコロナがね、っていうので。
そうですね。
うん。
オリンピックはやるけど、他のイベントやれない感じになりそうですもんね。うん、
一瞬に溶けますからね。
うん、
まあ、スモトーリオンだったら上映はやれるとは思うんですけど、うん、その、やっぱあれですか、関西圏、大阪とかで場所借りて上映とかはやっぱ難しいですか？
ものによるんじゃないですかね。作品によるっていうんですかね。うんうん、どういう作品をとかってなんですか、うん、
例えば、その、家庭の話でしかないから、パッと出ないですけど、例えばこのラジオで盛り上がった映画だったら、うんまあ、街の上でとか結構、話盛り上がって、まあ、それの上映するとかっていう、うん、万が一、そういうことができたらな、みたいな、その妄想の話ですけど、うん、街の上で、映画会社どこだったか
一応ね、うちでやるリストに入ってます。
あ、そうなんですか。すごい。
うん。
おー。
本当は10月にそれを、っていう話やったんですけど、はいはい、まあ、それよりも、ちょっと期間が短いので、春を売る人、先に、
はい、
まあ、ゾッキーやるので、
うんうん、
ゾッキー、まだ、ホットなうちに、春を売る人やったらいいのかなっていうので、うん、そっちやってから、まあ、落ち着いて、ある程度帰還できるときに、足の上で、
はい。
やろうとはしてますね、
はい。うん、なるほど。やっぱ、映画館で上映するのと、そういう会場借りて上映するのだと、やっぱ条件違いますかね？
そうですね。
うん、
1日だけやるっていうのと、まあ、ね、ある期間やるっていうのは、違うんじゃないですかね。うん、あと、ま、配給会社も、ホールとかイベントの形態と映画館でやるっていうのとまた、条件違ってくるので、
うん、
全然、ここの主催で、やってもらっても
い
いですか、はい、オリオンで。
オリオンまでお客さんを呼ぶのがすごく難しいですね、やっぱり。
ま、一週間とかね、なんかね。
うん、他の、まあ、一般興行と、のうち一日だけイベントに、その、
う
ん、して、みたいな、ちょっと、
うん、
僕はよく使ってる手ですけど。
うん、 そうですね。まあ、リスクのない形で、
はい、やれたらね。なんか、本当ね、それぞれ条件とかすごい複雑で、
あと、正直気になったんですけど、上映会やるとして、うちらの持ち出しっていらないんですか？
今ですか？
うちらが、うん。
ね、宣伝費を持ってほしい。あとはまあ、興行っていう形なので、うちは映画会社とですね。だから、映画会社との契約内容でどうなるかっていうことですね。うん、例えばですけど、そうか、例を出すと会社名出す。
あ、そういうか、山口くんが これまで企画してた分、どういう持ち出しとかなんか。
いや、
それは。
すごい赤字の時だけかな。
そうですね、
まあ今、シネマキャロットっていうのは、はいはい、川合さんっていう監督さんが関わってやってるので、はい、配給会社との交渉も、映画監督の周辺の人経由、まあ、興行会社、配給会社ですね。経由でちょっとやってるところがあってですね。なので、作品によってはもう全部自分で撮ってくるみたいな形の時もあるん
です。すごいですね、
それ、うん。ただ、利益は全然残ってないです。うん、っていうか、うちの、なんですかね、維持費もギリギリ。上映で、
はい。
うん。
まあ、ですよね。
うん。まあまあ、作品のラインナップからいくとですね。そんな感じですね。よく配給会社が黙ってるなって思う。
はい、
まあ、コロナ禍なので厳しいので、上映
してくれるだけで
ありがたいっていうところはあるんじゃないですかね。逆に売り込みも来ますからね、配給
会社。ああ、そうなんですね。
まあ、それはオリオンに対してですよ。シーマキャルトに売り込みじゃなくて。
ガールズ&パンツァーの上映に関しては、完全に宣伝だけ僕が待つって形でやってるんですよ。で、まあ、広報部分で、島の映画さんって名前前に出して、で、まあ、実質その興行としては、スモートオリオンの興行っていう形でやってて、これは言っても大丈夫ですね。
これはもう、
出しまくってますから
。出しまくってるし、会社も、うすうすは分かってる。
はい、
まあまあ、ね、音響監督とかも。
そうですね。
メッセージもらったりとかしてます
、ね。岩波監督に僕連絡取ってメッセージもらったりしてたん
です。すごい。
もう本当にありがたいですよ。うん、
すごい
そう、ね、まあ。映画の上映やってるといろいろとね、
うん、
そういう制作の人とは関わってることが多かったりします。地元の上映、まあ、なのちゃんもそうですけど、上映前に撮影、地元、淡路島で撮影してたんですけども、うちの倉庫で寝泊まりしてますからね。うん。制作陣ですね。役者さんはさすがに止まらないですけど、監督含め。前の夏の終わりっていう映画もあったんですけど、それも、その作品も結構、スタッフと思ったりと
かしてますね。なんか、淡路島でコスプレ撮影会やる団体の斡旋の手伝いしてたりとか、本当多彩ですよね。
そんな仕事もやってるんですか？
いやいや、仕事じゃなくてボランティアです。
ボランティアですか、うん、そうですか。
撮影のお手伝いっていうのはほぼボランティアです。
へー。
それでなんか、お金が発生する。そこで発生するっていうことなんですね。その、上映をするとか、そういうところはあれなんですけど、うん、本業なので。
はい。
はい、例えば、はい、引っ越し大名とか。
あ、はい。
はい。僕、エキストラに出ました。
あ、経営の松原来ましたね。
経営の松原。人が足りないっていうので。
なんか、何でも嫌ですよね、
本
当に。
うん。
うん。テレビドラマとかもね。NHK の朝ドラとかも。
あ、はい。
出ましたよ。スタジオまで行きました。
すごい。
あ、役者じゃないですか。
なんか、映画館以外の手数多すぎてびっくりします、本当聞いてて。
いろいろや、本当何でもやって、って感じがしますね、ほんとなんか。
何が本業なんですかね。
まあ一応それは映画館だと思います。映画館が本業。映画館あっての、その他の、なんかいろんな感じってことを感じしますね。
う
ん、
そうです
ね、はい。ちょっと、まあ、いい時間なので一旦ここから辺で切ろうかなと思います。今回、ちょっと映画館のお話聞いたんですけど、もし何かあったらまたお呼びしていいですか
全然
今回直接入ってもらってますけど、まあ、ズームで、
はい、
収録入ってもらうみたいな。
はいはい。そうですね。
はい。
原口さんもいるし。
いや、でも、今回撮ってて、あれなんですけど、ね、結構な量カットしてますよ、これ。結構カットしてる。
どれだけ残るかなっていう。
ポッドキャストとかで聞いてる方、あれなんですけど、結構面白い話してて、おそらくこれ、配信上はカットされてるのいっぱいあるんですよ。いやー、もったいないけど、うん、逆に聞ける部分だけでも聞けるのは面白いですね。はい、また、何かでもお呼びさせてください。はい。そんな感じで。はい、では、今回、店長メンバー2人の知人っていうことで、映画館スモトリオの支配人野口さんにゲストとしてご参加いただきました。次回はですね、竜とそばかすの姫の話をしようと思うんですけど、実はこの収録をする前に話してたんですけど、録音を失敗しましてですね、日を改めて話しようってことになりまして、一回遅らせることになりました。はい、多分あと一週間ぐらいお待ちください。はい。では、感じで、映画話したすぎるラジオ第16回、ゲスト、スマトリオン、支配人の野口さんに、お話しいただきました。それではまたお会いしましょう。さよなら。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。